17、木村邦則、日本共産党。顔写真と二次元コードがあります。1、地域公共交通について。問い、市は循環バスの運行時間、路線を縮小する計画を進めているが、縮小ではなく拡充を。答え、財政的に難しい。問い、国からの特別交付税を活用して、人員、台数、運行本数の増や、東武東上線西側地域へのバス路線の延伸をすべき。答え、持続可能な公共交通とするため、拡充は難しい。2、西出張所、サンライトホールの代替施設の設置を。問い、本庁へ行かないと納税することができない。高齢者が身近な窓口で相談できず困っている、など、市民生活が広範囲に立ち行かなくなっている状況をどう考えるか。答え、マイナンバーカードの普及や電話相談など、代替手段の検討を進めていく。問い、鶴瀬駅周辺に代替施設を設置しない理由は何か。答え、設置費用が多額となる。現施設の耐震工事を進める。18、小川拓海、日本共産党。顔写真と二次元コードがあります。1、新型コロナウイルス感染症対策について。問い、 PCR 検査の拡充を。答え、ワクチン・検査パッケージの検査を行う場合や、感染拡大傾向にある場合に、無症状者に無料で検査を行うことができるようになる。県と協議しながら周知を進める。2、本市の中学校における校則の現状について。問い、中学生から2ブロックなどの髪型を禁止することや、服装などの規定が細かく定められた校則について、納得いかない、もっと自主性を尊重してほしい、という声を伺った。いわゆるブラック校則なども話題となり、全国的にも校則の見直しが進んでいる。
教育委員会としても、
生徒の意見を踏まえて、校則を積極的に見直すべきではないか。答え、これまでも必要に応じて議論してきたが、今後も積極的な議論を行っていく。19、川端克弘、日本共産党。顔写真と二次元コードがあります。1、学校給食センターの調理業務の民間委託について。問い、学校給食の目的及び目標を掲げる学校給食法では、学校給食は教育の一環として位置づけられている。退職で人がいなくなり、安全な給食を作ることができなくなるため、民間委託するとの説明では理由にならない。学校給食法の観点から、市の見解を伺う。答え、給食調理員の正規職員の退職者補充を行わないことから民間委託を検討する。問い、学校給食は栄養士と調理員の協力、連携が不可欠で、栄養士の指示内容は単なる献立の作成にとどまらない。調理業務を献立作成業務と切り離して、
民間事業者に委ねることは問題。
法の趣旨を曲げてまで民間委託にするのか。答え、他自治体の民間委託の事例を見ると、
栄養士と調理員との連携はスムーズにいっていると認識している。
20、小泉明、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、 地域経済活性化について。問い、小規模企業者支援状況は。答え、2億2000万円を予算計上した小規模企業者支援給付金支給事業により、企業者の事業継続が図られると考えている。問い、商業活性化ビジョンの達成に向けた進捗状況は。答え、平成27年策定の第2次計画の達成率は 80% である。今年度開始の第3次計画は着実に実施しており、
今後も市内商業の活性化と発展を図る。
丸2、税の申告納税について。問い、市・県民税・保険税の納付状況は。答え、
新型コロナにかかる影響は概ね及んでいない。
丸3、新型コロナ感染拡大による市内医療体制について。問い、市内医療体制について市の見解は。答え、医療に関しては県が主管しており、市が行えることはワクチン接種と自宅療養者支援のみと限定的になっている。21、田中隆。21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、スマート自治体への転換について。問い、新技術、RPA、AI など活用の現状と課題は。答え、昨年度から産科産業務に RPA を導入し、
新型コロナワクチン接種予約システムに AI チャットボットを提供している。
課題は、財務会計処理を RPA 化したが、
全庁的な普及には至っていないこと。
DX 推進計画にも明記し、業務効率化を推進する。問い、自動運転バスの実証実験を積極的に検討しては。答え、すぐに導入とはいかないが、研究を重ねていきたい。丸2、学びを育む環境整備について。問い、水谷地域の児童増加に対応する放課後児童クラブの整備に関して市長の見解は。答え、水谷小の教室も含め一連のプロジェクトとして早い対応ができないか協議検討しており、しっかり前に進める。22、勝山小、草の根。顔写真と二次元コードがあります。1、共生社会実現に向けて。問い、特別支援コーディネーターの配置状況は。答え、各学校に一人である。問い、瑞穂学園の理学療法士による機能訓練を週2日から週5日に戻しては。答え、業務内容や量を考える。丸2、自然災害への備えを。問い、富士山噴火による本市の勾配量予測は10センチメートルだが、対策は。答え、防護服、ゴーグルを備蓄。問い、肺は水をかけると固まることや健康被害が懸念されることを周知してはどうか。答え、ホームページで周知する。丸3、持続可能な社会に向けて。問い、所沢市ではプラスチックごみ削減のため水道直結ウォーターサーバーを公共施設に設置している。当市でも導入してはどうか。答え、有効な手段だが設置費用もあり すぐに設置は考えていない。23、熊谷うらら、草の根。顔写真と二次元コードがあります。1、道路環境の整備について。問い、建築行為に伴って市へ寄付された公体用地は何箇所あるか。答え、38箇所ある。問い、その箇所については、市が責任を持って道路整備を行うという認識でよいか。答え、責任を持って行う。問い、カーブミラー設置の際の調査における留意点は。答え、運転手や歩行者など、さまざまな利用者の立場に立って調査を行っている。2、ゴミの収集方法について。問い、高齢化や社会状況の変化に応じた収集容器の検討は。答え、将来的にはすべての収集容器を軽量なものにしていきたいが、予算もかかるので計画的に進めていきたい。3、里親制度について。問い、里親委託推進に向けた取り組みは。答え、市のホームページにページを常設して周知する。写真です。試験的に導入されている収集ネット。説明、ネットで作られた観葉のゴミ箱2つとポリエチレンクロスシートで作られた不燃、富士見市と書かれたゴミ箱が2つ道に置かれています。写真終わり。24、加賀七恵、草の根。顔写真と二次元コードがあります。1、パートナーシップ制度について。問い、来年4月施行予定のパートナーシップ制度に合わせて、他自治体を例に同性カップルも公営住宅に入居申し込みできるようにするべき。答え、今後パブリックコメントで現在公営住宅に入居している方々の意見等も聞いた上で議論する。2、学校に行けない。行かない、子どもへの支援充実を。問い、適応指導教室が遠く通えない方もいる。別の場所への増出を検討してはどうか。答え、施設面の課題があることから出張教育相談でカバーするようにしている。問い、現在行われている出張教育相談を充実させるべき。答え、前向きに取り組んでいく。3、 HPV ワクチンの周知を。問い、接種率向上のためホームページの表記変更を。答え、検討する。25、議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生放送。録画映像、本会議終了後1週間程度で配信。二次元コードまたは富士見市議会中継で検索。26、次回定例会のお知らせ。2月15日火曜、開会、議案内容説明。2月18日金曜から22日火曜、議案総括質疑。2月25日金曜から28日月曜、総務常任委員会。 3月1日火曜から2日水曜、文教福祉常任委員会。3月3日木曜から4日金曜、建設環境常任委員会。3月7日月曜から11日金曜、市政一般質問。3月14日月曜から予算決算常任委員会。3月17日木曜、委員長報告、採決、閉会。日程は変更になる場合もあります。27、令和4年の定例会の開会日、及び請願、陳情締め切り日のお知らせ。3月定例会、開会日、2月15日火曜、請願陳情の締め切り日、1月28日金曜。6月定例会、開会日、5月31日火曜、請願陳情の締め切り日、5月16日月曜。9月定例会、開会日、8月30日火曜、請願陳情の締め切り日、8月15日月曜。12月定例会、開会日、11月29日火曜、請願陳情の締め切り日、11月11日金曜。定例会の開会時間は午前9時30分からです。請願陳情の締め切り時間は締め切り日の正午までです。日程は予定ですので変更になる場合もあります。事前に議会事務局にお問い合わせください。